由美子のちょっと教えて。このコーナーは本物のコンサルタント情報を経営者に届ける日本コンサルティング推進機構の提供でお送りいたします。今週も前回に引き続きマーケティング組織構築コンサルタントのデスーザ・リッキー先生にお越しいただいています。リッキー先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さてリッキー先生にちょっと私個人的にお聞きしたいことがあるんですけれども、はいはい、まあ、私営業のコンサルティングとかやってるんですが、はい、営業とかよく俗人化してる会社って多いじゃないですか。で、はい、で例えばそういう会社がこのデジタル化しようと思った時に、うんうん、どんなところからなんかこう考えていけばいいのかなっていう。
なるほど、
はい、
まあ、まずですねどんな会社にもエースがいるんですね、
はい、
で私のやり方はそのエースという方が持ってらっしゃる引き出しとか経験を言葉にするっていうのをすごく大事にしていて、うん、それをそのデジタルという作法の上に乗っけることで、でそのエースの実力がこう拡散するとか、うん、エースの考え方が周りに波及するみたいなことをすごく意識させていただいてますね。
そのこう言葉にするって難しいじゃないですか。
そうですね、
はい、そこのご指導もされるんですか。
はい、多くの企業は、まあ、これ書籍にもちょっと書いてあることなんですけども、うん、存続をすでにしてるわけですね、
うん、
で、まあ、物が売れてるから存続がするわけなんですけれども、うん、それは裏を返すと何を意味してるかというと、その企業が選ばれる理由はすでに存在してるってことなんですよ、
うん、
で、デジタルというのは、まあ、これまでのお話の通りあくまでも手段なんですね、
うん、
なので物が売れている理由をちゃんと言葉にしてデジタルというそのなんていうのかなレールの上に乗っけることができるとちゃんと動き出しますよっていうことなんですね、
うん、
つまりよく皆さん勘違いされるのがデジタルをやるっていうと何か新しいことを始めなきゃいけないとか、うんうんうんうん、何か大量に覚えなきゃいけないって方向に行きがちなんですけど、いやいやちょっと皆さん待ってくださいと、そもそも普段の生活の中でスマホ使う時とかもこれから俺はスマホを使うぞとかインターネットするぞっていうのやってませんよねって話で、だからそれはみんなにとっても同じなんだから、うん、そこを普通にやっていくといいですよってことで、うん、その言葉をデジタルの作法に乗っけていくってことをどんどん推進させてもらってます。
まあこう言語化するとかこう見える化するとかいうと、それなりのこう人材がいないとできないようななんかイメージあるんですけど、はい、そのリッキー先生のこうご支援先のこう規模感みたいなのってありますか。
は
い
は
い、
まあ年商本当に今上はね何兆円企業とか何千億企業もありますけれども、
そうですよね、
すごい僕の仲良くさせてもらってる会社は十数億の売上の会社とかも普通にありますし、まあ、要はその何を私が求めているというか何が必要だと思ってるかというと、うん、本人たちが自分たちの力でそれをちゃんとやっていこうという、まあ、意思があるかというところと、その意思に見合ったコスト、まあ、言うてもそんな月、まあ、100万もいかないと思うんですけどね、うん、ぐらいの予算感で取り組もうとされてれば、これはもう十分に動き始めることができるので、必ずしもなんかすごい大きい会社じゃなきゃたまたまそうなんですけど、うんうん、じゃあいけないってことでもないですし、
うん、
まあ、ただやっぱやる気は本人にないといけないっていうのが、うん、まあ、私が一貫して言ってることですね、
うん、なるほどね。あと先生のねこう本の中に ABCD のこう4つのゾーン分かれてたじゃないですか。でそうでないゾーンのところに結婚の話にね例えて猛烈になんだか一方的にアプローチするみたいな、ちょっとこう耳が痛いなと思った文章があったんですけどはいはい、はい、あのあたりってやっぱり多いですか。
そうですね、まあ、ご経験あると思うんですけれども、そのお店とかに行ってね、なんかアプリ入れてくださいって分かりました、うん、じゃあそれで500円も踏んだんだから入れます、うん、ところが翌日ぐらいから買ってくれ買ってくれ買ってくれって死ぬほど来て、なんかもう本当ブロックですよねみたいなことがまあ起きるんですけれども、よく知らない人によく知らないものを勧められても動くわけないじゃないですかっていう話があって、うん、そのちゃんと理由とか動機づけがしっかりしてれば、うん、人はちゃんと動くんですけれども、うん、やっぱ多くの会社がデジタルをさえ使えばいいんでしょっていう名のもとに、
うん、
まあ本当その人間関係でいうとこのね初対面で結婚してくださいみたいな、いやまずお茶しましょうでしょみたいな、
う
ん、まず連絡先くださいですよねみたいな話がどうしてもあって
そうですよね、
それをなんかなぜか仕事になるとみんな忘れるみたいなことが起きていて、
うん、いや忘れちゃうんですよねこれが、
まあ、私自身ねそれがないとは言わないんですけれども、とはいえやっぱりその自然なコミュニケーションっていうのは作れるので、うん、 その買ってくださいというメールを一方的に送ればそれは怒りますよっていう、うん、それはもう何でも一緒ですよね。電話もそうだし、うん、会っていきなりね、なんかあの結婚してくれとかデートしてくれとか言いまくってたらもうストーカー認定になっちゃうじゃないですか、
うん、そうですよね。
だからやっぱそういうのはないですよねって話です、
うんうん、だからそのデジタルを使ってもそのあたりのこう信頼関係というか、
はい、
みたいなものをこう構築していくっていうことができるっていうことなんですね。
そうですね、気持ちよく買っていただくことを目指しますね、
うん、あ、素晴らしい。で、先生のね、あのコンサルティングの中で4つのキーポイントっていうのが出てきてたと思うので、
はい、
また来週ぜひお聞きしたいと思います、
はい、よろしくお願いします。
自分の会社に合った専門家を探したい、ちょっと相談してみたいと思われた方、ぜひ日本コンサルティング推進機構で検索してみてくださいね。あなたの会社にぴったりの専門家に出会えるかもしれませんよ。このコーナーはコンサルタントをより身近にをモットーに企業経営者を応援する日本コンサルティング推進機構の提供でお送りしました。リッキー先生ありがとうございました。
ありがとうございました。